みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、みもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
そして我々二人以外にもう一人、事実上の準レギュラーになってくださっています。またたび文庫本屋さんされています、羽地ゆかさんです。
はい、羽地ゆかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
羽ちゃん、人気なんですよ。
人気なんですよね。
そう、
僕ら二人で、まあ、基本的にやってるんだけど、羽ちゃん出た回の方が分かりやすかった。っていう、多分僕らにすごい言いにくいんだけど、
そうだね。
そう、まあでもそういう正直に言ってくれる人たちもいて、そうだからちょっと羽ちゃんに入ってもらって、
はい、
特になんかその気軽な回になるから、それで喜んでもらえてるなっていう印象があるよね。
間違いない。
で今回はあの羽ちゃんが加わることによって少しマイルドになるかなっていうところもあるので非常にありがたいんですけれども、今回あの和樹がすごい熱を上げてまた調べてくださいました、テーマお願いします。
はい、今回は土とミミズについて、はい、ですね。
土とミミズですよ。
土とミミズ。
もう土なんて知ってるじゃん、絶対。
外に出れば
ね、絶対見るし、
踏みしめて歩いてるもんね。
そうだよね。
ただ土って何ですかって言われるとさ、いまいちわからない。
確かに。これがどうやってできてるのか。
ね。
うん。
でね、これ本当はあの土とミミズ編ではなくて、あのもう土編としてやりたかったんだけど、あの調べていく中で、土の構成要素ってめちゃめちゃ多いんですよ。
まあそうだよね。落ち葉から、砂から、石から、
で火山とか、
そうだよね、火山灰、
微生物とか、
アンゴ
ムシとか、あと
う
んことかもね、
そうだよね、
すごい関わってくるんだけど、だからもう土だけで多分全マジで80回とか100回とかなっちゃうよね。
すげえ。
永遠のテーマだよね。
いやマジそうだよね。
ずっとやれる。
それが農業とかにも関わっているわけでしょ。
そう、
人間の体にも関わるしね。
そうだよね。確かに。
まあ、なので、前半は土についていろんな角度から話した後に、後半はこの土にまつわる重要な生き物のミミズについて、話していこうかなと思います。
ね、そこであの土と絡んでる要素いろいろあるけれど、その中でもミミズなんだなっていうのが素朴な感想でした。
ミミズね、めっちゃ面白いですよ。
まあそうだろうね。何も知らない。
何も知らん。
で、聞き終わった後でまた多分世界の見え方が変わってくると思うので、
いや間違いない。
はい、よろしければお付き合いください。
楽しみです。
お願いします。
土ミミズ編始めていきますね。
はい、本題スタートです。
はい。で土のまず何が面白いか、
何が面白いか、
何が面白いかっていうと、もう土ってあの書いて字のごとくなんだけど、この世界の土台なんですよね。
なるほどなるほど。
もう何をするにも土の影響ってものすごく受けていて、
間違いない。
例えば土から生える植物、あの酸性のとこに生えるとか、
酸性
とか、あの酸性アルカリ性
の
とか、あの暖かいとこの土ってまた全然種類が違ったりして、
そうだよね。
そこに生える植物だったりとか、アダンディ君も言ってくれたけど、人間界の農業、これ世界にいろんな農法が、農業の方法があるんだけど、これどんな土の種類かでまた農法が変わってきたりとか、
そうだよねそうだよね。
あと建築もそうですね。
ああ間違いない。
どんな土壌なのか、鉄道のこの構造の強さが決まったりするので、
それによってどんな木が生えるかが変わってくるってことでしょ。
変わってくる。
そうだよね。
あとあの土は食料生産に関わるので、もう経済と軍事と直結するんですよ。
だし事実上僕らの体は土でできてるって言えるよね。
あ、おっしゃる通りで、あの人間って英語で言うとヒューマンなんだけど、ヒューマンの語源がラテン語から来てて、ヒューマスなんだよね。
ヒューマス、
どういう意味？
ヒューマスってね、あのラテン語で腐食、栄養豊富な土のことを言うんだけど、
そうなんだ。
とか湿った土っていう意味がヒューマス、
で
ここから来てるのが語源ヒューマンなんですよ。
いや本質捉えすぎ
やばいよね。
土の中の養分を、まあ、植物が変換して、でそれを僕らが食べているから事実上土だよねって思ったんだけど、
理解早いな。
いやでもラテン語の理解すごいなって思った、
多分これ聖書から来てて、聖書の創世記の頭の方に人間を土から作ったっていう聖句があるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、アンディ君も言ってくれたけど、僕ら水と空気以外の体に必要な栄養分ね、タンパク質とかカルシウムとかリンとか、これ全部土から供給されてますね。
そうだよね。
なるほど。
だからの農業とかも、トマトとかピーマンとか、これ土の栄養を間借りしてるだけなんだよね、野菜が。
そうだよね。
あのお肉の牛とか豚とかも、
そうだね、
牧草を通して土の栄養を取ったりしてて、だから実際割と全部土なんですよ。
土の栄養の変換装置だよね、野菜も動物も。
あ、そうそうそうそう。 土の栄養をいかに変換するかっていうのが農業と畜産ですね。
間違いない。
っていう視点で見るとスーパーに売ってるやつ、うん、全部土なんですよ実は。
間違いない。
間違いない。間違い
ないあとね、あの魚とかも、うん、実はあの海のミネラル、
うん、そうだよね、
っていうのは土から供給されてるんですよ。
土、あの海底の砂ってことと
か、あの、うん、中国から黄砂が飛んでくるじゃないですか、
はいはい、
あれ実は日本海にすごいミネラルを供給してくれてるんですよ、
え、知らなかった。
そうだよね、
うん、どういうこと、
だからあの砂自体がミネラル分なので、うん、それが海に入ることによって、うんうん、まあ、海の魚たちがそのミネラルとかまた吸収できたりするんだよね、
う
ん、
そうだよね、
じゃあ海にとってはいいことだったんだ。
あ、そうそうそう、
そういう側面もあるっていう感じだよね、
なるほどなるほど。
黄砂っていうのはね、結構こう漁場を豊かにしてくれるっていう、だから海の恵みすら、
う
ん、こう大地の恵み、
確かに
的なところがあったりしますね。
本当にスーパー全部土の変換装置しかない、ね、
でまあ、この土の視点を得ることで、うん、多分いろんな分野の見え方が変わってくると思います。
そうだよね、
はい、じゃあ土編入っていきますね、
はい、
ね、土って何ですかって言われるとすごい難しいと思うんだけど、
うん、
まず土に関するファクト、
うん、
事実言っておきますね、
はい、
で地球は7割が海、うん、表面積のね、
そうだね、
で3割が大陸なんだけど、うん、まあ、このほとんどを土が覆っています、
はい、
なので地球の3割はだいたい土に覆われているって考えて大丈夫です、
はい、砂漠って土なんですか。
あ、ちょっとそれも出てきます。
あ、はい、
いいね。いや、すごいいい質問だ、
いい質問だよね。でね、この大陸を覆っている土の厚みを平均するとだいたい1メートルぐらいですね、厚さ1メートル。
あー、それぐらいなんだ、
地球の平均の。
うんうんうん
うん、
うん、
で、羽ちゃん言ってくれたんだけど、次、土と砂と泥の違いですね、
はい、
あのなんとなく違う感じはすると思うんだけど、
う
ん、
そうだね、
で土の一般的な定義は、うん、岩石の風化によって生まれた砂、
はい、
粘土に、腐った動植物遺体が混ざったものっていうのが定義ですね、
へー、
そっかそっか、動植物の遺体が混ざって初めて土になる、
うんうんうん、そう、それがねめっちゃポイントです、
うんうん、
で逆に砂の定義は岩石が風化などで砕けたもので、
はい、
2ミリより小さい、
うんうんうん、
で16分の1より大きい、
うんうんうん、
16分の1
1ミリメートルより大きい、
そうね、一粒の大きさがね、
なるほど、
そうっていうのが砂で、で泥になると、うん、この16分の1ミリメートルよりも小さいものを泥と言います、
うん、ああ、そういうことなんだ。
この砂の粒とあと泥の粒の大きさでそれぞれ定義されてるのは地学で習った覚えがありますけど、うん、土はその時確かに出てこなかった、
出てこなかった、
うんうんうん、
だから砂と泥の違いは粒のサイズなんだけど、うんうん、土はね、動植物の遺体が混ざったもの、うんう
ん、面白いね、
う
ん
う
ん、
っていうのが土です。
うん、
なので今の定義から言うと、うん、土っていうのは全ての惑星の中で地球にしかないんですよ。
そうだね、あ、確かに火星とかにはない、ないよね。
そうそう、生命が存在しない火星とか月には土は存在しないんですよ。
確かに、
ね、なので、まあ、月とか火星では岩が風化して砂とか粘土はできるかもしれないけど、まあ、土にはなれないですよね。
なるほど ね、
ね、で、まあ、地球で作られたその粘土とか砂の上に動植物がパタパタパタパタ死んで、
うん、
土ができるって感じです、
うん、枯れたりして、
うん、なのであの本当に地球はね、生き物が確認されている唯一の惑星、
うん、
生命の星って言うんだけど、うん、同時にそう土が唯一ある、
確かに
星っていうことになりますね、
面白い。
はい、でね、土の次誕生について話していくんだけど、
うん、
いつから土ってあると思います？
やばい、分からん。
サジだけど早すぎ
る。分からん。
ちょっと考えてみると、うんうん、ちょっと考えてみようかなって思うんだけど、
うん、
動植物の死体が必要っていうことだったよね、うんうん、だから、うん、そうそう、あのコケ編でやった陸上植物の進出がすごい大事なんじゃないかなって思ったんだけど、5億年とか、
う
ん
う
ん、
あ、もうまさしく正解ですね。
ああ、や、嬉しい。
なんだっけ、クックソニアだっけ。
あ、そうそうそう、
あ、そうそう、
聞いてくださってますね。
聞いてた聞いてた。
そう、土編の前にコケ編を配信してるんだけど、うんうん、初めて陸上に上がってきた生物が、うん、まあ、コケかシダかっていう話をしたんだけど、うんうんうんうん、このまさしくコケっていうのは、
うん、
もうこの土を初めて作る、うんうんうんうん、ことになった要素ですね。
なるほどね、うん、生物が陸上に進出した、植物が陸上に進出した結果初めて土ができるサイクルが始まったってこと
なんだ、うんうんうん、そうそうそうそう、うん、なので固形とかシダとかの進出よりも後に土はできてます。
そうだよね、
そっか、
うんうん、生き物来ないと始まんないわっていうことだよね、
そうっていうのが土なんで、
うんうん、
ね、苔でね言わなかったんだけど、はい、実は苔っていうのは岩を溶かすんですよ。
え、
あ、そうなの。
びっくりするでしょ、
そんな能力あんの。
そう、あの苔はね岩との接触面、うん、くっついてるところで酸を出して、はい、岩を溶かすんですよ。
何のために。
そうで、これ生存に必要なリンとかカルシウムとかを岩から取るんだよね。
ミネラルをそうやって補給するんだ。
そう、吸収する。だからね、呼吸の周りの水分を抽出してみたら、
うん、
酸性らしいです。
あの苔自体が酸、うんうん、要するに酸性のものを出して、うんうん、岩を溶かしているから、うんうん、苔の周りは常に酸性ってことだよね。
そう、うんうん、なんで普通に舐めたら酸っぱい。で pH4 ぐらいって書いてるよ。
あ、結構強い酸だね。
そうそうそう。で、まあ、こういう苔はね岩との接触面で、こう酸を出すんだけど、この時に、出されたものが、まあ、クエン酸とかリンゴ酸とか。
馴染み深い ね、
うん、ね、疲れ取れるよ、
う
ん、
そうだね
酸っぱくて
疲れが取れる。
苔から出てるんだ、
梅干しね。
そうそうそう、面白い。
で、まあ、こういう風に、苔が岩を溶かすんだけど、うん、そこに、それによってこう粘土になったりとかするのね、うん、岩が、うん、で、ね、苔の死体が混ざって、うん、土ができるっていう感じですね。
苔から始まったんだ。
そうそうそうそう、
最初岩の何もない岩の上に苔がやってきます、苔が酸を出して、岩を溶かします、うん、粒が超細かくなって泥ができます、うん、でその泥と苔が混ざって土ができます、
う
ん、そういう順番なんだ
っていう流れだね。
へえ、
面白いね。
でこの、苔とかシダとか植物が出てきた後に、はい、いろんな動物が出てきますね、
うん、
恐竜だったりとか、
うん、そうだね、
鳥だったりとか、
うん、
でまあそういうこう今度動物とかが生まれては死んで、うんうんうん、生まれては死んでっていう、うんうん、っていうサイクルの中で、うんうん、世界各地にこう土が作られていきます、う
んうん、いや面白いね。
すごい
すごいよね、
うん、耕してるね、
ね、うんうん、でね、あの後半にあのミミズについて話すって言ったんだけど、うん、このミミズっていうのがやっぱすごい土において大事な要素なので、あとでねあの詳しく話すけど、
うん、
足元に今広がっている土、うん、ほとんどミミズの糞です。
あ、そうなの。
どういうこと。
森とか行った場合だよね。
森とか行った場合だね、
うんうんうんうん、
ほぼほぼミミズの糞だね。
そんなに
気になるね。
そう、ミミズがだから大地を耕すことでこう柔らかい土壌が作り出されていくんだけど、っていうのもちょっと後で話していきますね。
はい、
はい、じゃあここで2人に問題です。
あ、出た。
問題試される。
試されてるよね
世界に土は何種類あるでしょうかっていう。
わ、難しい。
もう勘で大丈夫ですよ。
そもそも土の種類が何なのかっていうのが分からないよね。そうだよね、
分かんないと思う。
うん、どうですか羽ちゃん、
気候によって違うのかな。
うんうんうん、全然当てずっぽう
で、当てずっぽうで言う。これもう多分分かんないと思うし、多分言ってもピンとこないと思う。
7種類ぐらい。
おお、アンディ君も一応言っときますか。
完全に勘だな。20とか。
おお、間ぐらいだね。これ12種類っす。
めっちゃ間やな。びっくりしたんだけど。
超間。あの全然覚えなくていいんだけど、一応紹介しておきますね。
はい、
データン土、
データン、泥、
そう、
泥炭、
うんうん、とポドソルとかあるね。
ポドソル、
うん、これも全部流し、はい、全部出てこないから今日、とかチェルノーゼム、と粘土集積土壌、
はい、
永久凍土、
はいはい、それは聞いたことあるよね。
若手土壌、
若手
がすごい芸
人みたいな。若手土壌、
中堅はいるんですか。
中堅はいないです。若手土壌と、砂漠土、砂漠の土だね。
砂漠、うん、
とこれ、ね、未熟土もある。
あるんだ。
なんかすごい上からだよね。
そうだ、若
手土壌とか未熟土とかね。
大御所とかいるんだよ、ね、
あとね、オキシソル、
オキシソル、
はい、ひび割れ粘土質土壌、と強風化石黄色土、
長いね、
と黒木土、うん、っていうのが以上12種類、なんだけど、うん、ちょっと私事になるんですけど、
はい、
あの泥団子アーティストになりたかった時期があるんですよ。
いつですかそれは。
21歳ぐらい。
だいぶ後だな。幼稚園児の夢じゃない、ね、
そう、なんでかっていうと
大人じゃん。
この、僕地球がめっちゃ好きじゃないですか、
うん、あ、そうだね。
で地球の美しさを伝えたいじゃないですか、
うん、は
い、っていうのを持ってて、で、うん、あのヒューマンの語源が土って言ったじゃない、
うん、
で実はあの地球って英語でアースじゃないですか、
はい、
でアースって土木系の論文だとこれ土って意味なんだよね、
うんうんうん、
あ、そうなんだ。
なのであのこの人間である僕、う
ん、
この土ですね、
うん、
っていうのが土を使っ、世界中の12種類の土を使って、
うん、
あの地球の泥団子を作るっていう、
野田和樹という土が、う
ん
う
ん、土が、
うん、に
ちょっともう僕はあのという土がまで言ってからあれなんだっけってなっちゃった。
そうそう、まあなんかそういうことをやりたかった時期がありますね、う
ん
う
ん
う
ん、あ、だから前から知ってたんだね、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、12
種類っていうの、
12種類僕は知ってたし、実際この12種類の土を世界中に見に行きたいと思ってた、
う
ん、
あ、
身近な土は何なの日本の。
あ、いい質問ですね、
はい、気になるところ
だね。じゃあちょっと 12種類解説していると本当に終わっちゃうので、うん、今回は特徴的なものの、3種類をピックアップして、はい、話していこうと思います、う
んはい、
でこの今から話していく土の話なんだけど、うん、これね僕たちの文化とか生活にすげえ影響を与えているっていうのが分かると思う。
そうだよね。
今回紹介するのは3つ、
はい、
レータンド、
うんうん、
チェルノーゼム、
あ、チェルノーゼム
とクローボクドの3つをご紹介しようかなと思います。
泥炭については聞いたことがあるな。泥の炭で泥炭って書くかな、
うんうん、あ、そうだよね。苔編でちょっと出てきたんだけど、泥炭、ね、っていうのはあの水苔とかなの、苔植物とか、シダ植物がこう堆積して、
積み重なって、
で死んだ植物の層なんだよね。なんでこの寒いところにいっぱい分布してて、でなかなか寒いところってこう分解が進まないので、
あ、そうなんだ。
そう、だいたい泥炭は寒いところに多く分布していますね。
寒いエリアに分布している水苔っていう苔とかが、積み重なっていってできた土
っていうのがデータ、う
ん
う
ん、じゃあ苔の死骸が多いんだ。
そうだね。でこのデータがさらに堆積して、
はい、
で高い温度とか圧力がかかると石炭になります。
うん、そうなんだ。
そうなんだ。
そうなのでデータはね、石炭予備軍っていう見方もできますね。
なるほどね。
で実際の北海道って結構データ地が
確かに
あるんだけど、あの余市、
うん、
ウイスキーとかで有名な、
そうだね、
あそこ農業とかもやってるんだけど、あそこの余市とかの畑に火を入れたら、あのすげえ燃え盛りまくる時がある
って。そうなんだ、面白いね。石炭があるんだ。
泥炭だね。
泥炭も燃えるの。
そうで、
石炭の元だから、
ね、実際今でもあの北ヨーロッパの国々では燃料として使われてます。
泥炭の段階で燃えるんだ。
そうで、1979年のアイルランドでは国の電力の 20% を泥炭で賄ってます、
うん、あ、すごいね。
あ、そんなに賄えるの。
多分水分が多いから多分飛ばしたりしない、水分を飛ばしたりしないといけないと思うんだけど、だからめっちゃ燃えるってことですね。
なんでそんなに燃えるの、泥炭。
泥炭が燃える理由はもう単純に炭だからだね。
炭素がたくさん含まれてるからっていうことかな。
そうそう、そういうことですね。
だからもうあとは圧力と温度が加わって石みたいにカチカチになって水分が抜けたら石炭ってことになるのかな。
そう、そういうこと。
そうだよ、そうだよね。
でこの、土と産業の関係がすごく面白くて、泥炭が分布している地域っていうのはウイスキーの産地が多いんですよ。
そうです。
あ、余市。そうだね。
そう、北海道でいうと余市もそうだし、
イギリスとかも有名だよね。
だから、スコットランドだよね。
そうそう、ウイスキー発祥の地スコットランド、ここはもうほぼ泥炭地ですね。
ほぼ泥炭地なんだ。
ほぼ泥炭地ですね。あとアイルランドとかもウイスキーの産地なんだけど、ここも泥炭地。
へえ。
でこの泥炭を使ってウイスキーを作るんだけど、どこの家庭で使うかっていうと、
はい、
これ僕ね、余市まで行ってきました、あのウイスキーの原料となるモルト、大麦バッグが、
はい、
を乾燥させる過程でこの泥炭を燃料として炊くそうなんですよ。
あ、そこなんだ。
そうなんだ。
そうで、この過程で香り付けがされます。
あ、なるほどね。乾燥焙煎みたいな感じでイメージしたらいいのかな。
あ、そんな感じだと思う。
へ
で、この燃やす泥炭が苔由来なのかシダ由来なのか、まあ、いろいろあるじゃない、地域によって。
確かに。
これによって香りとかウイスキーのスモーキー感が変わってくるらしいんですよ。
なるほどね。あ、初めて理解できた。苔なんだ、知らなかった。
そうで、僕全然酒飲めないので、あの逆に教えてほしい、どこの、この泥炭がどういう香りになるかみたいな。
そうだね。あ、全然それ意識して飲んだことなかったから、ちょっと今度から意識してみます、ね。
はい、なんでこの泥炭と寒冷地とウイスキーの関係性を土が産業を決定してるっていう、
なるほどね、
すごいいい例だよね。だから多分ね、これワインとか日本酒とかも、多分自然から読み解いていくとすごい共通点とか、
そうだね、
出てくると思うので、面白いんじゃないかなと思います。
確かに、ちょっと楽しくなりそう、
はい、じゃあ次2つ目の土ですね、チェルノーゼム、
初めて聞いた
よね。聞いたことないね。
そうだね。
これね、あの世界で最も肥沃な土として紹介されたりしてますね。
へえ。栄養豊か。
もうすごいです。あのウクライナ戦争の報道とかで聞いたことある人も、
あ、そうなんだ、
いると思うんだけど、ウクライナの土の6割がこのチェルノーゼムなんだよね。
あ、そうなんだ。
そうで、チェルノーゼムっていうのはロシア語、でチェルが黒い、でゼムがまあ土地とか土って意味なんだけど、このチェルノーゼムすごいかなり黒い土なんですよ。
そうなんだ。
でこのチェルノーゼムも肥沃すぎて、この12種類の土の中ではもう土の皇帝って言われたりします、
へえ、すげえ。
でこの
だからこそウクライナってものすごい農業大国なんだね、
う
ん、
そう穀物ね、
だからウクライナの国旗、うん、青と、
はい、
下が黄色、うん、あれ黄色小麦畑とかひまわりって言うんだけど、うん、この空に下にあるのはチェルノーゼムですね、うん、
確かに3層にして下追加で黒入れてもいいぐらい、
そうそう追加で黒入れてもいい、
構造的には。
そっか、そしたらロシアがウクライナずっと欲しい理由もわかるよね。
そう、そういうところ
ね、チェルノーゼムが欲しいのかもね。
どうなんだろうね、
どうなんだろう、うん、
で実際に、土の違いっていうのは食料生産にものすごい格差を生むんだよね、
まあ、
でチェルノーゼムはこれ実はウクライナの他にもアメリカとか中国にも
あるんだ、
分布してるんだけど、うん、このチェルノーゼムっていうのは地球の陸地面積の 11% なんですよ、
はい、多いとは言えない ね、
うん、
ね、
でもこの 11% のチェルノーゼムの場所で世界人口の60億人の食料を作ってます、
うん、あすごいね、
そんなに
やばいでしょ、
やばいね、
なんでこんだけ肥沃なので、本当にうんうんうん、ハンちゃんが言ったら欲しいんですよね、
まあ、確かに。
でこのチェルノーゼムに関して逸話が残っていて、
うん、
こう第二次世界大戦中のお話なんだけど、
うん、
慢性的な食糧不足に陥っていたドイツナチスですね、
うんうんうん、
がこのロシアの方に侵攻してるんだけど、
うんうん、
チェルノーゼムを車に乗せて積んで持って帰ったりします。
あすごいね、食糧生産のために。
そうで、この戦略物資なんだよね、
うんうんうんうん、そっか、そんなレベルなんだ
っていうレベルでね。でこの今のロシアウクライナ戦争も、
うん、
じゃこの土が背景に実際あったりして、
うん、
ロシアの国土の大部分は農業に向いていなくて、永久凍土と泥炭なんですよね、
うん、あ、泥炭もなんだね。
そうそう、なのでこれは実際に結構戦争の分析とかで言われてるんだけど、うん、スターリンの時代から、
はい、
ウクライナ この資源としての土、
うん、
っていうのはチェルノーゼムずっと欲しいんですよね、
うん、
で実はこれはロシアに限らず日本の戦争の歴史でもそうで、
うん、
日本が戦争中に満州が欲しかった理由、
はい、
もちろんいろいろあるんだけど、うん、これ満州にもチェルノーゼムが分布してるんですよ。
あ、そうなんだ。
じゃあ日本にはチェルノーゼムないです、
うん、なるほどね、
っていう背景もあったりするね。
へ
で、まあ、そう見えてくるとウクライナの国旗とか、
うん
うん
うん、
この、まあ、戦争の現状だったりとか、
うんうん、
なんかそういうの多分土を通してみるとね、
うんうん、
すごいまた変わってくるんじゃないかなと思います、
うんうん、根幹を支えてる資源なんだね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うんうん、
であとね、食料としてのこのチェルノーゼもあるんだけど、
うん、
シンプルに交通網という視点の土、
はい、
もあって、ウクライナのチェルノーゼムラインは寒いんですよ、めちゃめちゃ。
ああ、
北海道みたいに、
うんうん、
で地面の土がこうバキバキに凍るのね。
へ
で冬が過ぎると、まあ、春になると雪解けですごいぬかるむんですよね、うん、ドロドロって、
はいはいはいはい、
でこの、ぬかるみ、
うん、
でナチスがロシアに侵攻した時もすごい苦戦してたりとか、
うん、あ
で今回のロシアのウクライナ侵攻も2月の雪解け前なんですよ、
うんうんうん、
そ
う
だね、なるほどなるほど、
カチカチに固まってる時に侵攻するっていう、
そうそうそう、
計画だったよね、
うんうんうん、っていうのはなんかまあ結構軍事の人たちの間では有名というか、
うん、
だから結構この土の性質とかでやっぱ世界が動いたりしていくんだよね、
う
ん、
確かに土台だよね、
土台だね、
だから人文系の、ね、人とかの政治学とか経済学でこういう、ね、平和の作り方とかをこう見たりするんだけど、
地政学っていう分野かな、
うん、そうそうそう、だからこういう土の視点とか、
うん、
こうそう地政学の視点があると、まあ、すごいまた見方が変わってくるので、
う
ん、
そうだね、
はい、じゃあね、次はこの人類をいろいろ左右してきたチェルノーゼムがどうやってできたのか、
は
い、
うん、
世界人口も60億人の、
ね
ね、不思議じゃない、
どうやったらそんだけ豊かな土ができる状況になるのか、
ね、うんうんうんうん、
これね、チェルノーゼムは風で飛ばされてできた土なんですよ。
どこから？どういうこと？
ね、どこからって思うよね、
うん、
これ現在の北欧あたりから飛んできてます。
めちゃくちゃな距離飛んでる ね、
遠くない？
でこれいつの時代に飛ばされたかというと、うん、これ氷河期まで遡るんだよね。氷河期って4回あって、
うん、
4回目の氷河期がだいたい7万年前くらいなんだけど、
うん、
はい、この時に、地球全体が寒くて、まあ、特に北欧の方とかは雪に覆われてるんだよね、
う
ん、
そうだよね。
でその雪はこう、まあ、夏も溶けることなく、
うん、
ずっと大きくなって氷河、
うん、本
当氷の川みたいになるんですよ、
うん、
で、氷の川が塊がこう流れてくる時に、
はい、
地面が削られるんですよ、ね、
そうだねそうだね。
で土ができるんだけど、
なるほど、
この氷河期の時代は地球の水分の、
うん、
まあ、ほとんどが氷になってるんですよ、
うん、
なのですげえ乾燥してるの、
うんうん
うんうん、
だし寒いので植物が育たないので地面がむき出しなんだよね。
そうだねそうだね、うんうんうん、氷かもう地面かみたいなしかないよね。
で本来だったら湿気があったりとか植物に抑えられて飛ばない土がすごい土ぼこりとなって世界を舞うんだよね。
なるほど。
でこの北欧で氷河によって氷河期によって削られた土、うん、っていうのがこのウクライナを中心に東欧に堆積してます。
へえ。
なんでそこだけに溜まっちゃうのかな。
だから風の流れがそうだったんだろうね当時。
山の並び具合とか、
とかね、これでもアメリカ のプレーリー地帯って言われるところにも、まあ、あったりするので、
そこもすごく農業盛んだよね。
そうそう、これもチェルノーゼムだからね。
穀物ベルトみたいなのあるよね。
あ、そうそうそう、そこチェルノーゼム地帯ですね。でまあ、今から1万年前にこの氷河期が終わって地球が温暖化していくのね、
うん、1万年前
氷河期が終わったぞと、
うん、
でこの時に草原とかができて、でその草原が生まれては死んで、うん、生まれては死んでっていうので、
うん、
栄養豊かになりチェルノーゼムになってます、
ね、うん、一番最初が氷河期だったんだね、
う
ん、
そうそうそう。なのでこの氷河時代にできた土がもう現代の歴史まで左右してるわけですよ。
確かに確かに。
はい、っていうのを2つ話してきたんだけど、うん、次回は黒木土。
そうだね、これも聞いたことがないかな、
ない、
うん、
でしょ
う、
うん、はい、ただこれ日本にしかほぼ分布しない土なんですよ。
あ、そうなんだ。
日本にしか。
へえ。これは土の工程とかではないんですか。
全然ないですね。でね、地球上の 1% もない土が黒木土なのね、
うん
う
ん、へえ。
じゃあほぼ日本。
ほぼ日本で、海外の研究者はこれを見るために日本に来たりします。
土の研究者
でね、ノットアソイルっていうらしい。
あ、これは土じゃねえぞ。
土じゃねえっていう、う
ん、なんだこれは、
はい、っていうのがもう日本の結構多くをあるのが黒木土なんだけど、はい、次回はその辺のあたりから話していきたいと思います。
気になる。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。